ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、時間がやってまいりました。毎回楽しみにしております。今日はどんなお話聞けるんでしょうか。大井建設の池田豊社長です。
はい、よろしくお願いします。
広報の浜崎玲子さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。毎回2人のコンビネーションの良さにとても楽しませていただいております。放送以外のところのお話もとってもいいコンビで楽しく聞かせていただいています。
漫才
そんな感じです、はい、さあそんなお二人と一緒にお届けしていきますが、まずは6月の後半編ということで、前回の振り返り、
はい、
前回も知らない言葉いっぱい出てきました。
そうですね、
社長改めてちょっと教えていただけますか。
は
い、
そうですね、まずボンネットでね、目玉焼きが焼けるって、そんな話からねスタートしまして、
はい
はい、太陽光ですよね、あの熱射っていうのが実は副射っていうね、そういうその熱移動の仕組みで、それで車の屋根やドアを発熱させて、それでまたそこから熱放射して車内を高温にしているという話をしましたね。
そうでした。
それから実はこれが住宅の中でも起こってるよっていう話をしましたね。これ住宅の屋根とか壁ですよね、外壁、これが熱くなってそれが室内に熱放射するんですよね、そうして室温が高くなる、夏の熱移動っていうのは本当にね 70% 以上がこの副射なんですね。だからもうこれからね、もうとにかくエアコンをもう本当に使わないといかんねっていうところで、エアコンのね、それじゃあいい使い方、お得な使い方、それからまたエアコンの短所をなくして、とても体にいいね、すごい冷房がありますよっていう、そういう話をしようとしたら、
またも時間切れで今聞きたかったところをですね、今回に持ち越しました、
はい、そういうことでした。
はい、ということで今回はではどんなお話でしょうか。
はい、それじゃあまずはね、これから本当に必要になってくるエアコンの話ですよね、
はい、
エアコンね、やっぱりこう使いたくなる、そういった状況ありますよね、だいたいね28度が、ボーダーラインで、
はい、
でもう我慢の限界が、30度で湿度 70% ってこんな風に言われています。 でも30度は我慢できないですよね、もう絶対に。
そうですね、これはもうで湿度もそんなに 70% もあったらもう蒸し風呂状態、
もう蒸し風呂ですよね、でエアコンの風ってすごい気持ちいいじゃないですか、やっぱり、
はい、
ね、もうあれが当たると気持ちいい。でも、最初はいいんですけど、だんだんなんかね、あれが辛くなってくるって、
そうですね、で家族の体感温度が違うとそこで喧嘩になったりとかね、
そうですよね、
ありますよね、
何度に設定するかみたいなことでね、結構言い合ったりしますよね、はい、それでね、じゃあそもそもそのエアコンって、ね、
はい、
どういうふうにして室内をこう涼しくするのか、こう室内の温度を下げるのか、
はい、
わかりますか。
これも今ドキッとするぐらい何も答えられない状態中ですごいものが回転して風を起こしているんだろうか、考えてなかった、知らなかった。
ということは冷たい風で、下げてるっていうふうに思ってます、
冷たい風で下げてると思ってます。
あ、実はですね、それも 100% 違うというわけではないんですが、エアコンっていうのはね、室内の熱だけ奪って室外に放出する、そうすることによって室温を下げているんです。
室外に出してたんですか。
そう、熱だけ奪って外に
出す。考えてみたら室外機って、
そう、すごい気がつきましたね、
下の出てますよね、
はい、
そういうこと。そう、
エアコンっていうのはね、その室内機、ね、部屋にあるあれと外にある室外機、これ2つでセットなんですよ。
そっか。
そう、これね、ね、 部屋の中のあったかい空気あるでしょ、うんうんね、これを、まあ、取り込むわけですよね、はい、エアコンが、うん、そうしたら熱交換器っていうのがついてて、
へえ、
でね、その熱交換器で熱だけ取るんですよ。うん、ちょっと熱取ったら、あと残った冷たい空気が残るでしょ、
うん、
またそれを出してるんですね。だからあのエアコン の冷たい空気っていうのは、うん、熱交換器で熱だけ取って、
うん、
涼しくなった空気、あれが出るわけです。
うーん、
それからそれじゃあ、その取った熱はどうするかっていうと、はい、
うん、
あのエアコンってね、実は室外機との間にパイプが2本通ってるんですね。
2本、
はい、その中には冷媒っていう熱を運ぶね、
はい、
まあ電車みたいなものが電車じゃないですけどね、
うんうん、
これは時々ガスになったり液体になったりするそういったものなんですけど、
はい、
そこにその熱を乗せて室外機へこう運んでいくわけですよ。で室外機にもまた熱交換器って同じようになります。でそこで今度は、その熱をですね、熱だけ室内に放ってあげるんですね、
はい、そうなんですね、はい、
ほとその冷媒がまた冷たくなりますよね、熱を、うん、がね、うん、あの放りますから、うん、下ろしますんでね。そしたらこの冷たくなった冷媒がまたこう上にあの、うん、室内機の方に、来て、
循環してるんです。
そうそう、冷媒ってのは循環してます。それでまた部屋の、ね、空気の中の熱だけまたその冷媒に乗せて、
うん、
それで、また外へ持っていくっていうね、そういうのを繰り返してい
く。そういうことをしていたんだ。
そうです。それによってだんだんだんだん、部屋の温度が下がり、うん、涼しくなっていくっていう、そういう仕組みなんですよ。
すごい働きを日が出してくれてたんです ね、
面白いでしょう、うん、ね、
面白い。
あのだから、ね、風で冷たくしてるわけじゃないですね、まあ、その効果は多少ありますけどね。
うん、そうか、はい、
それで、
はい、
あのまあ、ここから、ね、ちょっと難しい話をしましたけど、
はい、
まあ、効率の良い使い方というか、うん、お得な使い方ということでね、はい、この前の時に熱の、ね、熱移動の三原則っていうことで、はい、その中に対流ってありましたよね、
うんうんうん、
エアコンって対流で温めたり、うんうん、冷やしたりするんですね、うんうん、部屋の中を、
うんうんうん、
であの冷たい空気は下に下がりますから、
はい、
下ばっか向けてたら、
はい、
ね、下ばっか冷たくなって上って熱いままなんですよね。
そう、
だから水平か水平よりやや上、
上、
そう、そうすることによってうまくこう対流がよく回るようになります。部屋全体が あの温度がね、できるだけ均一に。それでもやっぱりエアコンっていうのはあの下の方に溜まりがちなんですけどね。それであの今言った通り、できるだけこう対流を促してやるように、
うーん、
あのサーキュレーションとかですね、サーキュレーターね、はい、とか、はい、それからあと、扇風機、
うん、
こういったのを上手に使って風をとにかく回してあげる。
あ、
そうすることによって部屋全体が涼しくなっていくんですね。
あ、そうなんですね、はい、そうか、扇風機やっぱりダブルで使った方がいいんですね。
そうそう、いいんですよね。それから扇風機のね、風って優しいじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
それとあとあの風、強風とか、
うん、はい、
弱風とか微風とかあるじゃないですか、
はい、選べる。
あれは どうしてます。
あれはもうやっぱり中ぐらいにすることが多いかな。最初ブーンってやっといて、
うん、あ、そうです、やっぱりね、うん、あの強風がいいです。
あ、強風がいいんですか、
は
い、
最初は、まあ、まず最初は強風ですよね、
うん、
で、 できるだけ最初のうちはもうとにかく強風で、うん、っていうのは、
はい、
あのあれね、やっぱ強風が嫌だって言って弱風にする人いますよね、
はいはい、
でも弱風にするとですね、うん、すごく電気代かかります。
そうだったんだ浜崎さんも今驚きで
っていうのは、
はい、
あの弱風だと、ね、強風に比べて部屋の温度を下げるに、
うん、
やっぱ時間どうですかね。
あ、時間、あ、それかかりますよね。
かかりますよね、うんうん、でも強風の時と同じように冷やさないといかんということで、うん、要はエネルギーを使うわけですよね。だからできるだけ強風、
はい、
風を送るあの電気代ってたかが知れてます。
うーん、
やっぱりね、あの早く、より早く冷たくするっていう、うんうん、そういったところにエネルギーを使いますので、
うん、
それだったら やっぱり弱風よりも強風の方が電気代はかからないということなんですね。
へえ、そうなんだ。
それとね、もう一つやっぱ、うん、今電気代の話、
はい、
ね、しましたけど、うん、オンオフをね、うん、こうこまめにする方がいいのか。
あんまりこまめにしちゃうとなんかすごい立ち上がるときに電気代かかりそう。
そう、素晴らしい、大正解です。
あ、大正解。
そう、立ち上がりがねすごくエネルギー使います。
じゃあちょっとスーパーに行って郵便局行ってくらいだったら
あ、もうつけっぱなし、
つけっぱなし、
もうつけっぱなし、
うん、
その方がもう全然お安いですね。
まあ、何でもこまめにの方がね節電かなと思いがちですけれども、はい、そのあたりはゆったり構えた方が逆にエコだということなんですね。
でね、うん、まあ、せっかくですんで、あのこう 夜、
はい、
夜も暑いですよね、うんうんうん、となかなか眠れない日があるじゃないですか。
あ、はいはい、寝苦しい日も、
ね、寝苦しい、うん、まあ、このエアコンのことも触れながら、
はい、
やっぱ夜快眠を取るためにちょっと気をつけた方がいいよっていうのがあるんですね、はい、
どんなこと、
お風呂に入るタイミング、うん、
はいはい、
もうこれね最低でも寝る90分前にはお風呂に入って出てもらいたい、
はい、あ、寝る前直前だと。
そう、もう体が温まっちゃってて、はい、深部体温がなかなか下がらないですよ。
確かにそうですね、
はい、
そっか、お風呂入ってからにしようと最近シャワーだけじゃなくてって思ったけど、はい、ものすごい温まりすぎて顔が真っ赤かになっちゃって目が覚めて、 それからなんかテレビまた見出したら寝れなくなっちゃった。
そうなっちゃいますよね。
あります、あります。
だから、まあ、寝るときはちょっと低めに、
はい、
25度ぐらいまで下げて、
うんうん、
あ、涼しいなっていうぐらいで、ね、うん、あの布団に入ってもらって、はい、そしたらずっとそれだとね風邪ひいちゃったりしますんで、うんうんうん、あの温度をまあ27度か28度ぐらいまで設定上げてもらって、うん、それからしばらくつけるとか、うん、まあ、人によって朝までつける方もいます、
うん、
そういうふうなことで、あとは扇風機を上手に使うということですよね。
でもやっぱり扇風機出てくるわけですね。そうです、
扇風機ね、はい、直接当たらないようにね、こう緩やかにこう空気が動いたのが体に当たるとね、ここからまた気化熱とか、ね、そういうことでね、体がね穏やかに涼しく感じます。ああ、
そうなんですね、は
い、そういったところをね上手にやっていただければというふうに思います、
ね、はい、はい、これからの季節を快適に過ごしたいです。
はい、
はい、
それとですね、
はい、
いよいよ、
あ、いよいよ
今日の本当は本番が
あ、はい、
あるんですが、
はい、
いいですか。
あ、本番これからですか。本番これからなんですね。
時間に入れになりますでしょうか。
あ、
今裏方から
株価とお辞儀をしましたけれども、
じゃあこの話は
エコビーハイブリ
ッド、エコビーハイブリッドの話、
エコビーハイブリッド、そうだ、前回聞いたのにこれ今回そこまでいかなかったってことですか。
ちょっとですね、はい、あのエアコンなのに熱く語りすぎましたね。
うまい。じゃあいろいろとまた楽しみにさせていただきながらですね、はいはい、次回もよろしくお願いします。さあ、それではゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、ここから大井建設広報の川崎さんにとっておき情報をお願いしましょう。
はい、ありがとうございます、はい、もう社長の熱い語りの後で大変話しにくいんですけれども、あのお知らせ、
はい、
じゃあ7月の住宅セミナーについて、
はい、お願いします、は
い、お願いします、7月の3日土曜日です、
うん、
午後1時からです、
うん、
場所は島田市のプラザオールリ
ー、はい、
で家づくりセミナーを開催します、
はい、
もう今のねいっぱい話したかったエコビハイブリッドだけじゃなくて、
うん、
もっともっとあの、はい、体に安全で、
はい、
ね、あの自然素材もたっぷり使っている、
はい、
大井建設の家づくりについて、
はい、
ぜひお話を聞きに来てください。
はい、ぜひぜひ楽しみになさってください、はいはい、
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。気になる方はどちらでチェックすればいいですか。
はい、大井建設のホームページや、
はい、
あるいはあの Facebook、Instagram で情報をあの発信しますので、またご覧ください。
はい、YouTube チャンネルもあるそうですね。
そうです、あの、うん、エコウィンハイブリッドのこともそうなんですが、大井建設の YouTube チャンネルありますので、ぜひ動画で 動いた社長、今こうラジオだとね顔が見えませんので、うん、はい、ぜひ YouTube もチェックしてください。
はい、お願いいたします。大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。